S&M 責任ラジオです。このラジオはサチとアツシが最近気になっているニュース、エンタメ、身近な出来事について好きなように掘り下げて話をしていく番組です。トピックスを調べているアツシに、調べてないサチが質問することで、普段ニュースにあまり興味がない人にも分かりやすくお届けしていきます。ただしこの番組で話す内容はあくまで私たちの個人的見解なので責任は持ちません。そんな番組です。はい、あれ先週
はしれっと
先週スキップしてしまったよね。
ちょっとなんか気づいたらさ日曜日じゃない、
うん、
さ、2人で育児してるから多分だいぶ楽はできてんだけど、
うん、
それでも曜日感覚はつかめないし、
うん、
気づいたら夜10時になってるみたいな
さ、うん、
生活してるから
さ、まさにまさに。あとね、まとまった時間を作るとか、
うん、
なんかこの時にこれやろうねって言ってる、うん、未来の予定がことごとくうまくいかない、
うん、そうなんだよね
っていうのは、うん、あ、なるほど、これが育児かって思うとこではあるよね。
まあ、楽しんでやってるから別にそれに不満があるとかじゃないんだけど。
そうね、そうね、
そうで、あ、ちょっとじゃあ赤ちゃん寝たねってなったらどっちかが寝て休むみたいな感じだから、
うんうんうん、
なかなかしれっとあの、なかなかね、休みました、ラジオ。
なかなかね、
うん、
すいません。
ちょっと頑張ればできるんだけど、ちょっとの頑張りが後にすごい響くから、ちょっとごめんなさいって感じでした。
はい、
はい、そんな感じで、あの、アツシが今日はあの滑舌が悪いので。
悪かった？
今のはそんなに感じなかった。
はい、
なんか何の気なしに喋るやつが、
はい、
あのちょっとなんかドロドロって感じなので、
はい、
聞き取りつらかったら頑張ってください。
頑張ってください。
聞く側が
聞く側が頑張ってください。
そうそうそう、聞き取りを頑張ってください。
はい、リスニング試されてるよ今。
そう、ネイティブだからちょっとね。
うん。
私語ネイティブだから。っていうわけで、じゃあ1個目なんですけど、私これ絶対やってダメだと思うんだけど、
うん、
ソニーのプレイステーション5があるじゃないですか。
はい、我々の PS5 変えちゃったよっていう、ただその変えちゃったよっていう動画がめちゃめちゃ YouTube で伸びてる、ね、
そうそうそう、コメントとかもいっぱいもらえて、
はい、ただ変えたっていうことだけなのにすごい、こう、
そうそう、みんなでこう変えたい報告会みたいなコメント欄でしてくれてるんだけど、
うんうん、
そう、あのまだ手に入りにくいんですよ PS5 さ、まだ欲しいけど変えてないって人、うん、多分たくさんいると思うんだけども、
うん、
まさかの、本体価格値上げ、
値上げです。はい、
どうぞ。
値上げしたねっていうのをサチがどうしてもこれは面白いっつって、
これはいや面白いっていうか、
うん、
触れといた方がいいよねっていう。
はい、あの多分これ買った時にもラジオでやったと思うんだけど、今回 PS5 最初に売り出された時に、
うん、
安っって思ったわけよ。でもこれみんなが思ってて、
うんうんうん、
このハイスペックで、
うん、
この値段はやばい安いなと、
うんうんうん、
いう話だったのに、
うん、
まあ、今回値上げしますけど、まあ、なかなか厳しい状況ですねと、
うん、
で、まあ、とりあえずいろんな国で売ってて価格もまちまちなんだけども、日本の話だけにすると、
うん、
9月15日、
あ、もうすぐじゃん、
はい、から新価格が適用されます。
ひどい。
我々が買った、ディスク入れるタイプ、
そうだ、ね、
あと、ちょっと端数切るけども5万5千円だったのが、
だったのが、はい、
はい、6万円になります。5500円値上げっていうのが世の中に言われてるんだけども、まあ、ちょっとめんどくさいから5万円アップです。5万5000円が
6万円アップ5000円
アップです。やばいね、
買わない買わない、
2倍だね、うん、そう、 5万5000円が6万円になります、
うん、
なるほど。でディスクを搭載してない方、
うん、
あのデジタルエディションって言われるやつですね、
うん、スマートの方ね、
スマートの方、そいつは4万4000円が4万9000円、うん、
あ、まあどっちもじゃ5000円ぐらい、
はい、5000円アップです、うん、はい、です、値上げします。だからこれが5万円台で買えると思ってるのか、6万円かってなるのか。
いや私は今5000円アップって聞いて、
うん、
下手したらソフト1個買えるねって、
うん、あ、そうね、
思っちゃったから、
ね、うん、買える買える、
高いよ、
うん、なかなかいい
値段を上げてるよね。同じものなわけでしょ、
まあ、一緒一緒、う
ん、改良されてなんかニューバージョンだから5000円アップって言われたら、うん、まあまあじゃあよりいいものなんでしょうって思うからさ買うけど、
うん、
同じもので今まで買えてた人は5000円低かったのに高くなっちゃうんだっていうのはさ、まあ、なかなかこう 納得できんよな、
まあ、
買い手としてはさ。
今手に入らないからっていうのが前提にあるけどね、
うん、あ、そうそうそうそう、ずっと売られててとかだったらね、
う
ん、
そう、今のお話だとさ、例えば家を買おうとしていたのに、
うん、
今木材が手に入らなくてめちゃめちゃ高くなってるじゃん、
うんうん、
同じ家1軒建てるのに、じゃあ2階建てで150平米とかの家を建てようとしたら、
うん、
お値段がプラス 20% とか全然ないわけよ、
うん、
でも物は一緒なんだよ、むしろちょっと割れたらかもしれないんだよ、
うん、
っていうのが今世の中普通に起こってて、
うん、
テスラ、今テスラも、うん、半導体は全然手に入らないから値段が上がってるのね、
うん、そうなんだ。
でテスラ社って、一品一品、
うん、
作られてはいるんだけれども、基本的には待つっていう、納品まで待つっていうか、ね、ディーラーがあるわけじゃないから、テスラって、
うんうん、
全部ネットで買うから、
うん、
その時に在庫があるとかじゃなくて、そのために作って送ってくるっていうような、
うん、
受注生産ではないんだけれども、まあ、大体それに近いような感じの、
うん、
作り方をしてて、今まあ、たくさんコンピューターが入ってるんだけど、その車の中、うん、テスラの中には、
うん、
コンピューターの数が減ってるの、
うん、
にもかかわらず値段上がってるの、しかも10万で上がってるの、それが今の世の中だなって考えると、この何クオリティは下がってる、まあ、もしくは普通変わらないで値段が上がるっていうのは今のご時世だと普通なんだなって思っている
。嫌だね、嫌な時代に生きてるよ今。
そう、
だからそのさ、最初のルールなんだっけ、あ、家か、
家
に入れるものとかさ、野菜とかさ、
うんうん、
なんかその自然の影響を受けるというか、天候とかの影響を受けるものだとまだわかるわけよね、
うん、
変動するのが。でもなんかゲーム機が値下がることはあってもさ、こう家電とかもさ、新しいの出るとさ、一個古い方が値下がったりするじゃん、
うんうん、
それは想像できてもさ、
うん、
値上がるって思わないよね、なかなかって思いました、私は。
なるほどね、まあそうだと思う、
うん、うん、びっくり
びっくり。ちなみに今回の値上げの一つの理由として、うん、為替相場があり、
うんうん、
まあ、ドルがめちゃめちゃ強い、
うん、
でユーロも下がってて、
うん、
全然下がってるじゃん、
うん、
なので今回値上げの中にアメリカは入ってません。
へー、
日本もヨーロッパ、イギリス、中国、オーストラリア、メキシコ、カナダ値上げなんだけど、
うん、
アメリカは入ってません、ドルが強いからということで、一応なんだってさ、まあ、じゃあアメリカで暮らすのはどうなんだって話なんだけど、アメリカもね、なんか、
うん、
バカみたいに物価上がってるから、なんか普通に生活するだけでも大変そうだけど、
うん
うん、まあこういうね、手に入らない PS5 が買えない買えないって言い続けて、買いたい時は値上げされてんのかいとか、ちょっとイラッとするよね。
するするする、
これは買う気なくなるわって思いますが。
そうなんですよ、
はい、ということです。なので皆さん、手に入んないかもしれないけども、買うなら9月15日、9月14日までで頑張ってください。
そう、
はい、
今から
あと2週間、
いや間に合わないな、ヨドバシは間に合わないね、ヨドバシだっけ、クレカ作って、
うん、
そのクレカの支払いだけが買えるじゃん、先着順で。
うんうん、
間に合わないね、
間に合わない
ね。いやー、ひどい話だよ
ね。
ソニーも泣く泣くって感じだと思うから、本当に世界が今大変だねって感じだね。
そういうこと、
はい、以上です。とりあえず触れたかっただけなんで、
はい、じゃあ次どうぞ。
そのまま、じゃあなんか今の話するか、コロナ禍の肩こりの話、
うん、はあはあはあ、なるほどね。これ日経新聞さんが出してておもろいやんと思ったんだけど、コロナ禍で、肩こりが増えてますと、
うん、
まあ家で仕事することになって、
うん、
まあ理由は椅子がとか机がとか、もしくはなんだ、うん、歩かなくなったとか、多分いろんなものがあると思うんだけども、うん、まあ、肩こりが増えてますと、
うん、
でこの肩こりが増えることによって損失コストが増えてますと、うん、まあ嫌ねんっていう話なんだけども、
うんうん、
まあ、ずっと家にいる、家で仕事するのと、会社で仕事するの の違いで一番大きかったのが、今回は肩こりが増えちゃったっていうのが問題になり、
うん、
この肩こりが増えちゃったことによって生産性が落ちてますっていうお話
だね、うんうんうん、
はい、で比較してるのは、病欠よりも肩こりの方が深刻な問題でなんですよっていうのを紹介している。 病欠ってさ、まあ、普通に家で働いてても外で働いてもなるやん。だからまあ病欠はまあ基準としておこう。あんまりこう人数の変動はない。ただ肩こりはこのコロナ禍において増えてしまった一つの 病気というか症状であると、
うん、
なのでこの肩こりが増えたことによって、生産性が落ちてしまって、実はこのコロナ禍での肩こりっていうのは企業にとって損失コストめちゃめちゃ増えてるんですよっていうのを紹介しています。はい、でどのぐらいなんじゃいと、まあ、じゃあそんなにまず肩こりって問題なんかいっていうのもあるんだけどさ、
うん、
まあ、肩こりってすごく生産性を落とすらしいんですわ、
うんうん、
でどんなものなのっていうと、肩こりって一人当たりの損失額っていうのを測ってまして、
うん、
1ヶ月間、
うん、
でもともと2018年、コロナ前に、
うん、
コロナ前で肩こりの不調による一人当たりの損失額って8700円だったんだって、
うん、
それが今の、コロナ禍になって2020年だと1万67円なんだって。ちょっと1万円にしとこう、
うん、
さっきも何て言ったっけ、9000円って言った、8700円って言ったか、
うん、
そう、8700円が1万円になってると、まあ、1300円増えていると、
うん、
1人当たり の損失額がね、
うん、
ということはこのコロナ前からコロナ禍にかけてこの肩こりがより深刻になってますという話をしていると。一人当たりね。もともと、まあ、もともと肩こりってあるやん。
うん、
だその肩こりがより悪化してしまって、
うん、
今までの一人当たりの損失額って8700円だったのに、コロナ禍になって肩こりがより深刻になって、一、
うん、
人当たりの損失額は1万円を超えましたっていう話と。で、この肩こりが増えると、なんで生産性下がるんだっけって、まあ、感覚論で多分みんなは気づいてると思うんだけども、まあ、肩こりがある場合は仕事量やミスの多さ、うん、まあ、ミスが多くなりますねと言ってるという感じですね。はい、なんだって、
うん、
だから肩こりってすごく生産性を下げるし、
うん、
この損失がコロナ禍によって損失額がどんどん増えてるんですよと言っている、はい、です。で、じゃあ病欠の方とその肩こりの方でどのぐらいの差があるのというのを出してるんだけども、なんかね、まあ、ぴったし何対何ですみたいな話ではちょっとないんだけれども、とりあえずコストで考えていると、このなんだ病欠、いわゆる健康問題って言われるときに支払われるコストって全部で3つあるんだって。1つは医療費、
うん、
医療費薬剤費っていうことで、まあ、実際それに医者に行ってその薬をもらったりする金額と、
うん、
あと病気で休んでしまった場合に、
うん、
その会社側としての損失額っていうのが増えるとっていうのと、あ、個人なのかなこれ、ごめんちょっと待ってね、これはね、うん、個人だね、個人従業員1人に対してのコストって言っているので、うーん、ごめんちょっと 見方がよく分かんないわ、まあ、とりあえずまあ3つあると。でその医療費薬剤費っていうのが 25% を占めています、
うん、
で病欠の場合にかかるコストは 11% です、
うん、
でこの病欠ではなく肩こりとかだるいとか、なんかそういうなんだろう、病欠までではないんだけれどもちょっと不調を抱えたまま仕事をしているっていう状況の場合のコストは 64% なんだって。
はあ、
はあ、だそうです。
元気な普通の状態が 100% だとして、
はい、
60何パーセント下がるってこと？なんかね、会社からしたら肩こりの人が、あ、違うか、普通の状態 100%、 あ、
普通の場合はゼロだね、何もかからない状態、
うんうんうんうん、
何もかからない状態なんだけども、薬をもらったり、病院に行かなきゃいけないぜっていう時に会社側はその人に対して、その人が、あ、そうか、ゼロしかかかんない、ごめん100にしとこう、 やっぱいやごめんコストゼロだコストゼロ、
うん、
コストゼロなんだけども病気のちょっと手前とかで、病院に行って薬をもらえば大丈夫っていう人が病院に行ったり薬をもらったりするっていうことに、
うん
かけているコストは会社からすると 25% かかってるらしい、
うんうんうんうん、
で病欠休まれちゃった場合、
うん、
本当だったらゼロだったのに11かかってしまう、
うん、
なんだけれども肩こりだったりだるいとかって、まあ、肩こりにしとこう肩こりだと64コストがかかりますよと言っている、うん、っていう感じですかねこれ
どういう計算なんだろうね、
うん、でこれスッと言われて何回か読んだんだけど意味わかんなくて、
うん、
まあ何が言いたいのかって肩こりって生産性をすごく落として能力が、
うん
業務遂行能力が下がるんですよ、
うん、
でそれって自分も頑張ってるのにパフォーマンスが上がらなくって会社としても損失ですねなので肩こりは頑張って直していきましょうというような方向に持っていくための内容なんだけどもね、
うんうん、
ああふむふむそうなんだって感じだったらまあなんかね2日ぐらい休んで直すとかっていうのも一つの何だろう選択肢なのかもしれないねもしこれが続くんだとしたら
いや小学生の時から肩こりひどい私からしたらそんな1日2日で治りはしないからねどっちかっていうと環境を整えるしかないね仕事をしている肩こりがひどくならないように
うんうん、まずはじゃあ Bless you Bless you
失礼しましたなんだっけまずは
机と椅子とキーボードを揃えましょう、
うん、本当はねできればねそれが一番いいね、うん、モニターも用意して
ねモニターも用意してちょっと上を見るぐらいがいいですよ、
うん
はい、
それができるんだったらそれがいいけどまあ家のスペースとか考えてねそこできる人ばっかりじゃないだろうからね。
うん。なんだってさ、らしいよ。
で、そう考えるとさ、その肩こりでパフォーマンス落ちてんのコストがうんたらっていうんだったらさ、
うん。
そう一人ずつにテレワークしてる人たちにさ、なんだろうマッサージ一回。分の手当てとかさ、まあ、手当てじゃなくても大きい会社だったらマッサージ師呼ぶかもしれんけどその費用のが安かったりするのかね
あるかもしれないね
ね
マッサージあったのにな
あっちの会社も
あったよコロナ禍でなくなっちゃったけどマッサージだって無料で受けられるんだよすげえ毎月2週間に1回で使ってたのにな
だからそれもさ会社としてはま、会社は無料で呼んでるわけじゃないじゃん、
うん、
会社はがお金払ってるから無料で社員が受けられるだけであるからさそれをそのマッサージ師を呼ぶ費用がかかったとしてもそれよりもマッサージを受けてもらう方が会社としての利益が上がるって思うからあるんだよね
まあそれだけじゃないかもしれないけどねまあそれはあると思うあの福利厚生としてとあと身体障害者雇用とか、うん、そういうのを全部含めてだけどねマッサージって
うーん補助金的なあちょっとすいませんね、
うん、
うちの赤さんがちょっと、
まあ、補助金もあるかもしれないし、
うん、
なんだいわゆるCSR じゃないけど ESG 的なみたいな言葉が3つも並んでアルファベットが並んじゃったけどいわゆる社会貢献みたいなやつもあるかもしれないけどね。まあということなんですわということで、まあ、肩こり俺も肩こりちょいちょいあるけど病気よりも深刻っていうのはなかなかねそうなんだって感じで
私やばい時あるよもうカッチカチで何にもできない動けなくなるって思うくらい痛い時あるそれこそそのコロナ禍になってテレワーク始めた時さ私たちが一斉に 1LDK に住んでるのに一斉にテレワークになったじゃん2人がだから 部屋を分けるしかなくて、机は一つしかなくてみたいな状態で始めて、最初の頃私はベッドに座って本棚にパソコンを置きみたいな、
やってたやってた、
やってたじゃん。あれはなかなか、
あれ大変だったろうな、
クッてなった、
うん、
なんかもう途中でベッドに座りながら文字打つだけの時は、そうベッドに座りながら体勢変えながらやったりとかしたけど、そんな、でもそれもそれで負担だし、ね、
あったね、そ
んなこと。結局だからテレワーク長引くね、こりゃってなったら、あっちがオフィスを作って、
うん、
家に
全部揃えた、
ね、なんとかなったけど、
うん、
そうだって最初の頃さ、そのあのみんなテレワークになって会議がズームになって、その各々の家が見える状態になったりするじゃん。今みんなね背景変えたりとかするけど、そのなんていうの、一人暮らしとかだとなんていうの、低いさ折りたたみとかできるテーブル、
うんうんうん、
みたいなのを使って、あと床に座ってみたいな人とかもい
て、死んじゃう死んじゃう、
そう、いやその時はさ、うん、コロナなんでただの風邪でしょみたいな、こんな大事になると思ってないから、とりあえずみんななんか政府がやってるから出ないようにしようみたいな感じだったからさ、
うん、
机買おうみたいな ね、はい、
すぐ終わるだね、そのそうただの風邪でしょっていうか、すぐ終わるだったんだよね、
うん、
うん、期間的な問題はあったと思う。
そうだからそこでね、いきなり道具は買わないからさ、
うん、
それでももうおうちのスペースないからって、多分その状態で仕事続けてる人もいると思うしさ、
うん、
そりゃ肩こりはひどくなりますよっていう。
マッサージ行こう、お風呂入ろう。でも本当にね、あの湯船に入るのは大事だと思う、肩こり解消。肩こりだけじゃないけどね、本当に体の不調を整える、体調を整える、調子をパフォーマンスを上げるは、お風呂とかサウナとかすごい大事だと俺は思ってる。
でも確かに、その私小学生の頃から肩こりひどいって言ったけどさっき、
うん、
我が家はあんま湯船に入る文化じゃないんだよ、
うん、
冬は入るけど寒いから、
うん、
それ以外の季節は当たり前にシャワーだけだから、
さすがドイツ、
そういうのもあるかも。
そうね、いや、うん、あるかもしれないよ
ね、
うん、
あの美容室行くたびに言われる、肩こりいつもこうですかみたいな、ずっと言われ続けて、いろんな美容室行って毎回言われるから、本当にひどいんだろうなと思ってんだけど、そういうとこもあるかもね。
うん。まあ皆さんも自分のためにも、生産性のためにも、会社のためにも肩こり直していこうぜ。ちなみに肩こりね、直す一つの俺の教えてもらった整体師に教えてもらったやつはね、腕立て伏せです。
肩こりね、肩甲骨動かすといいんだよね。
そう、腕立て伏せとってもいいですよ。あの肩こりになる人、俺も昔だったんだけど、肩甲骨のね、場所がずれてんだよ、あの左右で、左右で上下にずれてることが多々あるのね。でこれを左右両方とも同じだけの筋力を与えると、力を与えるっていうことが大事らしいので、腕立て伏せするといいらしいよ。
私できない、腕立て伏せ。
いや、膝ついていいから別に。大事なのは同じ力を均等に両方に伝えてあげること。
膝ついてもなんか手がさ床につかない、上手になんか変な、なんか後で見せるわ。じゃあ
なんか、ね、手が床につかない、浮いてるってこと。
なんかね、まあ、さ膝しかやってないから忘れちゃったけど、
うん、
なんかうまく力が入れられなくて、手に痛くなっちゃって、膝とか痛くなっちゃって、でもできないみたいな。
やばいね、手を床につけないとやばいよ。
そう、手につけない、だから指立て伏せはできるの。
逆にすごいね、
指立て伏せ。最近は分かんないけど、あ、ごめんね、なんか喋ったの、寝ぼけてんの、
キャバタンやね。
そうなんだっけ、指立て伏せはそうテニスもやってたからさ、握力はあったから、握力関係あるのか分かんないけど、そうできたんだけど、腕立て伏せはなんかね、親指がうまく設置されなくて、
親指つかなかったら指立て伏せもできねえだろ。どういうこと。
いや、その角度はできない、その親指を立てる角度はできるんだけど、
うん、
なんかこう、
分かんない、分かんないけど、それ
横な横すぎんのかな。
すごいね。
うん、親指の、
うん、
うまくできないんだよね。まあそんなことはどうでもいいね。宇田先生を頑張ってください皆さん。じゃあ。
はい。そんな感じ。
そんな感じ。
はい。次いきますか。
じゃあ社内放送の話にしようか。
はい。俺はあんまり感じたことがない。いやそれは純ジャパニーズだからなんだけど、
うん、
電車の中の放送ってあるじゃん、電車とか駅とかの放送で使われている日本語が難しいから、
うん、
外国人とかもいろんな人たちもたくさんいることだし、優しい日本語っていうのがあるんだって。だから優しい日本語に切り替えますっていうふうに常磐線が言っています、
はい、
が導入しましたって話なんだけどね、
うん、
例えばさ事故とか悪天候で電車止まるときあるじゃん、
うん、
そうするとただいま運転を見合わせております、
うん、
見合わせております、
うん、
何それっていう感じ。もう確かにそうだよね、見合わせていますってどういう意味か分かんないじゃんっていうので優しい日本語を導入しましょう。じゃあこの見合わせていますを取り入れた場合はどういう言葉になるのかなっていう感じ、
うん、
でちょっと待ってね、はい、通常の放送だと強風のため運転を見合わせています、
うん、
優しい日本語の場合だと、
うん、
風が強いので電車が止まっています。
あー分かりやすい
っていう感じ、
うんうん、
に、していこうぜという感じだそうです。で英語でもやってんじゃんとかさ、中国語とか韓国語もいろいろ文字出るじゃんとか話もあるとは思うんだけども、一応なんかこれ、ね、ちゃんと日本で暮らす外国人について調べたらしくって、英語で喋るよりも難しい、あ、いや英語で喋るよりも日本語の簡単な日本語の方が伝わるんだ、英語はよくわかんないぜっていう人たちが多いということで、英語で頑張るよりも優しい日本語の方が意味があるんじゃないのかということでこっちになっているそうです。でこれね結構面白いなと思ってて、例えばね、何ホーム上のさ非常停止ボタンあるじゃん、
うん、
あれでさお客様にお知らせします、ただいま駅の非常ボタンが押されたため現在安全確認を行っています、
うん、
安全の確認が取れるまで今しばらくお待ちくださいとか言われるわけですよ、
うん、
これをパパッと聞いても、まあ我々の場合だとさ、まあ文脈から大体のイメージがつくけどさ、ちゃんと聞こうと思ったらさ、現在安全の確認を行っていますとかさ、駅の非常停止ボタンが押されましたとかさ、言われても聞き取れるかどうかもわかんないしさ、それが何なのかもよくわかんないじゃん、
うん。
それを優しい日本語を使ってくれるとわかりやすいねと、
うん。
急に止まって申し訳ございません、
うん。
お客様にお知らせします。誰かが駅の SOS ボタンを押しましたので止まっていますとか、
うんうんうん、
あ分かりやすいねみたいな。で安全の確認が取れるまで今しばらくお待ちくださいとかもさ、だからなんだみたいな話になりそうなものも、
うんうんうん、
電車の外は危ないです、電車から出ないでくださいと言うと、
うんうんうん、
おーなるほどみたいな感じにするんだって、
うんうんうん、
いや分かりやすいよねって優しい日本語が。で今とりあえずこれ常磐線が導入したらしいと、
うん、
いうことで、まあそうね、我々は日本語ネイティブだからあんまりこういうのにさこう困ったことは感じないけど、
うんうん、
まあねコロナ禍が明けたら、
うん、
だけどさまた外国人が増えてくるから、
うん、
そしたらねいろんな、なんだ常磐線っていうの別に JR の一路線だけじゃなくてさ、
うん、
全国で入れりゃいいのになって思いますと、
うんうん
うん、別にこれに対するデメリットはないと思うんだよね。
まあ録画じゃない、録音してるアナウンスも変える必要が出てきたら大変かもしれないけど、
うんうん、
見合わせとかは関係ないもんね。
そうだね、
その場で喋ってるもんね駅員さんが、
うんうんうん、
なんかもうずっとその当たり前に見合わせていますとかさ聞いてるからさ、
うん、
非常停止ボタンとかもさ、
うん、
どこにあるかは知らんけど多分あの辺にあるんだろうなみたいな、
うんうんうん、
とかさ
当たり前すぎて全然分かんなかったね。
うん、
分かりづらいってことは、
うん、いいなって思う、こういうところ、
うんうん、私さあ、日本語ってさ、いろいろ言われるじゃんさ、こうら抜き言葉だとかさ、
うんうん、
なんか本当はこういう風に使わなきゃいけないことがこうやって使われてるよみたいなやつで、
依存と依存とか、
うん
うん、
私がすごい気になってるのは、
うん、
させていただく、
ああそうね、
させていただくって、
うん、
なんかすんごい便利な言葉じゃん。なんかこうなんていうの、へりくだっていうというか、相手への敬意を込めて言ってる感じがすごい出るから、
うん、
使いやすいと思うんだけど、使いすぎじゃないみたいな。だし、なんかそのさせていただくってこんな使っていいのかと思って調べたことがあってさ、
うんうん、
なんか相手の許可をもらうとか、なんだっけな、忘れちゃった、
うん、させていただくの場合だと、相手が求めていること、
そうそうそうそう、うん、相手にメリットがないと使うもんじゃないみたいな、
うんうん、だと思う。そりゃそうでしょうね。
そう、
うん、
それは絶対そう。でそこから意識してみると、これはさせていただくって言わなくていいやつと思いながら、でもその日本人体質的にはなんかこう謙虚でいた方がいいみたいな感じがあるから、多分すごい日本人と相性がいいんだろうなって思う。今回なんだろう、なんとかさせていただきとかさ、勝手にやったことにも使ったりするじゃん。
うん、
なんかもうちょっとこうなんかいろんな言葉を使えるようになりたいなと思って、使いまくってる人見ると気になるようになっちゃったっていう。
うん、
最近、
まあなんかそのなんだろう、いわゆる謙譲語だと思うんだけど、
うん、
じゃあさせていただきますみたいな、
うん、
まあなんかなんだろう、敬語の破綻してる人って多いなって思うよね。
うん、あと漢字になる人も気になる。なんとかしてくださいとか、くださいが下になるとか。
ダメ
なの？なんか意味が変わってくるんだって。ダメ、間違ってるわけじゃなくて、どっちも正しいけど、
うん、
言葉の意味が変わるって聞い
てる。へぇー、知らなかった。
なんかそれも、うん、さ、諸説ありそうだからわかんないけど、私はシンプルに字面が嫌いなのもあるんだけど、漢字のくださいとか。
ほう。
いただくも、いただくも意味がなんか3つぐらいあるの。いただくと、
ああ確かに、いただくはそうだね、俺もやらないな。くださいもやらないし、
そう。あともう一個なんだっけな、それも私漢字にするの、私はこう自分のなんていうの、右脳的感覚で好きじゃなかっただけなんだけど、
うん、
そう、意味が違うから気をつけましょうみたいな見たことがあって、
うん、あの標準語の文章の使い方、作り方っていうのは全部載ってるので、決まってるので、
うんうんうん、
あの合わせればいいと思うけどね。例えばよくあるのはまたはとかあるじゃん、
うんうんうん、
あれは漢字を使うのが正解で、
うん、
ひらがなのまたは不正解です。
そうなんだ。
そう、文章の作り方って決まってるんですよ、役所にいた人間かってからからすると。
あ、間違えたら叩かれるもんね、とても。
叩かれはしないよ。ただ
今叩かれるよ、絶対、うん、SNS で誰かが上げてバズって、うん、電話鳴りやまないみたいな。
あ、うん、通知ぐらいだったら全然うちらで勝手に作っちゃうしさ、
うん、
あとはなんだろう、そのちょっとしたなんだ、法律とかじゃないけど、
うん、
もので、
うん、
対国民全般に対して流すようなものだと、まあ、文書化みたいなところがさ、いろいろとこう攻撃してくるわけなんです、
うんうんうん、
なんていうの、あの遂行化してくれるわけなんですけども、うん、
まあ、こいつわかるよ、石原さとみがすごい可愛いドラマやってたから攻撃があるって、
うん、すげえこう、うん、ボコボコに、なんだろう、あの重箱の隅をつつかれるよりボコボコにされるんだけどさ、本当に全然違うじゃんみたいな感じになって帰ってくるんだけど、そう、結構その辺は決まってる。でもくださいってそうなんだね、まあ、俺使ったことないから言われなかったけど、ひらがなだね、いつも。
うん、
まあ、何にしても、はい、そうです、あの口語で喋ってる皆さん、特に政治家に多い気がするんだけど、あの敬語が崩壊してますとは思う。さっきの
話、ね、させていただく、
させていただくね。
あ、じゃあ芸能人で思う。
あ、芸能人なんだ。まあ、芸能人か、どうでもいいなって思っちゃうから、うん、あんまり気にしないのかな。
便利な言葉なんだなって思って見てる。
芸能人って気になるの俺、ら抜き言葉だな。
そうだね、
うん、
なんかその喋ってる言葉が、言葉のらが抜かれてることは私はそこまで気にならないんだけど、字幕も抜かれちゃうと、
それ、それすごくわかる、すごくわかる、うん、
なんか
そのね、わかるな、うん、
喋っててら抜いちゃうこと私もあるし、うん、なんかその時のこう雰囲気とかテンションとかも相まって、
うん、
まあ、そうしたら癖もあると思うけど、抜かれちゃうことあるかなと思うけど、文章になった時は気になるよね、やっぱり、
うん、すごい気になります、
うん、そこはなんか正しい日本語であってほしいというか、
うん、
ね、
だからそのラネック言葉が気になるのはバラエティとかで芸人が、芸能人とかが喋ってる言葉でラが抜かれてるのはすごく気になる、
うん、
正しい言葉を使ってくださいって思っちゃう
、
うん、
ね、でもそれもさ30年後ぐらいには、昔はここにラを入れることが正解でしたが、最近は簡略化されこういう風に使われることも多くなってきましたみたいになってくるんじゃない、
うん、なると思う、
ね、なるよね、こんだけみんな使わなかったらね、
うん、あると思うし、
うん、
例えばさ、
うん、
うちらがマジとか言ってるじゃん、
うん、
最近の若い子はマとか言ってるじゃん
もうそれもちょっと古いかもね。
そう、いや古いっていうか、もうそういう感じに言葉は変わっていってしまって、
うん、
マジももう言わなくなってたりとかさ、
うん、
簡略化されてもうこれは言いませんとかさ、
うん、
あるだろうなみたいな、
うん、面白いなって思うけど、誰かは守ってってほしいなって感じだよね。
あの金田一さんに
いや、いつまでも生きてないから金田一さん日本語ね、日本語好きだから、
うん、
詳しくはないけど好きだから、正しいのも知りつつ崩して遊びながらもね、使っていけたらいいなと思う。
そうだ、日本語は結構語呂で遊べるからね、
うんうん、
いいと思うよ。
全然話変わるんだけど、今ゴロで思い出して、
うん、
この間オッドタクシー見たの私、
うんうん、楽しかった、
楽しかったんだけど、
うん、
だけどあの矢野さんがね、
うん、よよ矢
野さんってキャラがいて、
うん、
なんでかラップで話すんだけど、
うん、
なんかそんなうまく韻踏めてるって思ってて、私なんか好みだと思うんだけど、その韻の踏み方全然好みじゃないみたいな、リズミカルじゃないし、なんか鬱陶しい人出てきたなみたいな感じで好きじゃなかったなって今思い出しました。
壁対人がいいじゃん。
ああ、そうだね、パリピ孔明の方ね、
うん、
そっちも別にそんなだったな。なんかあのコロナ禍になる前さ、
うん、
アツシと私って結構自分たちでイベント主催したりとか、うん、人のイベントに遊びに行ったりとかしてたじゃん、
うん、イベントってあれね、結構パリピ系のイベントね
そう、行くやつはね、
うん、
そう、結構ヒップホッパーとかさ、
そう、ね、
そう、ラップバトルが始ま
るみたいな、イベントって何やるから、
あ、そうか、そうだ、そうだね、広いね、
飲み会、
そう、お店貸し切って、そう、
DJ ダンスの飲み会とかそういう系のイベントね、
そうそうそうそう、うん、DJ 回す人がいたりとか、ラップが始まったりとか、
うんうんうんうん、
書道のパフォーマンスがあったりとか、なんか、うん、でも基本的にはただお酒を飲みに来て、その時間を楽しむみたいな、うん、そんななんかウェイテキロイヤーみたいな感じじゃないんだけど、
じゃないね、
そうそう、
苦手だからね、
そうそうそうそういう感じではないんだけど、まあそんな遊び行ってて、でなんかラッパーの多い日があったの、
うん、なんだろう、
で、うん、アツシどっか行っちゃってて、私一人でいたのかな、一、
うん、
人で私どっか行っちゃったわと思いながらお酒飲んでたら、横に男の人が二人いて、
うん、
ずっとラップで喋ってるの、韻を踏みながら、それが、
うん、
なんかそれまで正直私ラップってなんかキレでこうむずがゆいというか、
うんうん、
恥ずかしくなっちゃうみたいな感じ苦手だったんだけど、そのラップがかっこよすぎちゃって、本当のラップってこんななんだと思って 誰も聞いてないの、この二人の会話なんだけど、
うん、
超かっこよくて、
うん、
全然何言ってたか覚えてないんだけど、
うん、
そっから多分ラップに対してのハードルがまた上がっちゃってる、逆に。
はいはいはい。
だからそこの
ラップっていうのは私をここまで感動させるもんなんだ
と。そうそうそうそう、うん、あの何言ってたか覚えてないけど、あの時の気持ちぐらい盛り上がらないってことは、このラップは大したことないんだみたいな、
やばい
感じになっちゃって。
そうだね、日普通の会話でさ、そこまでってことはさ、
そう
ね、こうパフォーマーとして出してくるラップはもっと上打ってほしいわけだよね。
うん、だし、そのなんかなんていうの、ラップバトルとか即興だから、
うんうん、
またそれはそれで別だけど、アニメとかってなるともうめちゃくちゃ作り込まれてるはずじゃん、
うんうん、
なのになんかそんなうまかった今みたいな気持ちになっちゃったから、
むしろさ、
うん、
それがもう目的だったんじゃないの。
え、
矢野さんを、
うん、
嫌なやつじゃん、あいつ
嫌なやつ、
嫌なやつにしたかったから、なんだこいつうぜえなって、
なるほどね、
うん、思わせたかったんじゃない、上手かったこいつかっこいいなになっちゃった。
確かに確かに、
違う違う違う、うん、しかもスカンクっていうのもスカンクだよね、スカンクだっけ、
そうかもね、
だからこう、うん、そこもさ、なんかこうあえてこう臭い、
うん、
鼻につく、
うん、
嫌なやつみたいな。
で、江野さん出てきたあたりか私ちょっと集中力そがれて、うん、あんま入ってこなかった話、
う
ん、
だからそういうさ、こう、
うん、
意図があってやってたかもしれないね。
うん、あ、確かにね、うん。確かにね。まあでもそう、かっこいいラップを聞きたいなと思います。
いいんじゃない？俺あんまりそのかっこいいラップとかよくわかんないからな。
いや、私もわかんないよ。本当に。
いや、聞いたこともないからさ、そういう。俺、ラップあんまりこう、時の方ではないので。いいね、
そう、あれはかっこよかったよ。やっぱアングラでこうやってきてる人って面白いなって思って。
そうだね、それはやっぱ違いがあるよね。わ、
うん、
かるわかる、うん、
そうね、今だったらね、ちょっとなんて名前でやってるんですかとか聞いてさ、追っかけたりとかできたかもしれんけど、その時はマジで感動ってしかなくて、はっみたいな、ずっと耳澄ませてみたいな感じ。
そんなことあったんだ。
うん、あった。でも多分すぐ帰ってきたんだよ、私。トイレとか行ってたのかな、じゃあ覚えてないけど。
はい。
そう。
何のイベントかも分かんないけど。
あ、それはあの、
うん、
あっちのことを気に入ってるパン屋さんのイベントですね。
ああ、分かりました。
うん。そんな感じで。何の話してるんだっけ。日本語の話ね。
日本語の話ね。
日本語は面白いからね、残していってほしいですね。
はい。
なんかあの、私たちの知り合いに、知り合いって大丈夫で言ってるのか分かんないけど、坂本さくらっていうさ、シンガーソングライターがいるんですけど。
うん。さくらの話は何回かしてると思う。
してるか。
うん。
彼女もずっと自分で曲も詞も書いてるじゃん。
うん。
で、結構私は好きなんだけど、さくらが書く詞が。あの子のセンスも好きだから。言葉の選び方とかすごい勉強してるみたいで、やっぱり、
うん、
いいなと思うね。さっきのテレビじゃないけどね、やっぱ勉強するって大事だよね。さっきあのミニストップのスイーツの評価受けるやつみたいなの見てた。
ちょくちょ
くそうそうそう、
うん、
そう、もっと勉強した方がいいって、そのスイーツのパティシエ、チョコラティエ専門家もお偉い先生方からさ言われてたけど、勉強した上で自分の色を出せないと意味ないんだなっていうのは、なんか30代になってやっとでも分かるかもね。自分が自分がってなっちゃうからさ、人間特に私みたいな性格だとね、これが絶対いいと思ってるんでみたいななっちゃうからさ、否定されても意味が分かんないっていうか、
めんどくさ
え、でもここまでこう考えて、私はこういう考えでこれをやってるみたいななるから、
うん、
なんでダメなのか、
うん、
まあ、やってみて失敗したらわかると思うんだけど、わかんないんだよね。まずはこれをやってみなさいって言われるのが、なんかすごい、
それはね、まずはこうやってやってみなさいって言ってる人のロジックがうまく最初に伝わってないからだと思うんだけどね。
あと私の性格もあるかもね。その人を尊敬してないとその人の言葉が入ってこないタイプだったから、20代
クソめんどくせえじゃねえか。
うん、知ってたでしょ。
うん、知ってた。
そう、一個、あ、この人は何もダメな人だなって思っちゃうと、 その人の言ってることを聞く意味があるんだろうかみたいな気持ちになってきちゃうタイプだったから変な顔しないでもうだいぶ
やべえやつ
もうだいぶね
丸くなった、
丸くなったと思いたい、
丸くなったというかオブラートに包む方法をしてるのかもわかんないけど
そうそう、あのあれはあるよね、その自分の中にあのこの人は自分の大丈夫ですか、
大丈夫です大丈夫です、いろんな音が鳴ってるけど大丈夫です、うん、
ちょっとあの赤子が多分ゲップかなんかを下手くそなゲップをした音ですね、
う
ん、
そうですねドヤ顔だけどね
もう何話してたか笑ってんのよ、うちの子笑って
る、うん、今オブラートに包む話でなんか私はこの
あ
そうそう、ドアを開けたり閉めたりしてるジェスチャーをしてて
私はえみんなそうなのか知らんのだけど、私すごい自分のなんかテリトリーみたいなのがすごく強くて、その中にこの人を入れるか入れないかっていう線引きが、あちによくサチは0か100しかないねって言われるんだけど本当そうで、この線に入れるか入れないかでかなり対応が変わるのね、
うん、
だから
サチ冷てえなってたまに思う
入れない人に対して、うん、それは直していきたいなって思うんだけどだけどそのさ自分で選べるこういう関係だったらなぜ自分がストレスを感じる人と一緒にいなきゃいけないんだろうって思っちゃうからさ、
うん、そりゃそう
入れないし、面白くない人と一緒にいてもなんかね自分にとってメリットないからって思うと、私は自分で懐くって言ってんだけどその人に懐くかどうかみたいなところで線引きが結構強めにあるかなって思うね、
うん、だいたい俺の知ってるサチが懐いてる人たちはね癖が強い人たちばっかりで、
そうかもしれない、
うん、こいつやべえなみたいな人たちにサチは懐いてるそってなんか世の中一般の人たちは大体こいつつまんねえのって思われて話聞いてもらえないよ、そっちに
ひどい今聞きながら思ったけど、私に懐いてくれる、
うん、
こう後輩というか下の子たちもちょっと癖強いかもしれない、
ね、そう、うん、なんか俺的にはなんか人間として若干欠陥がある人しか集まってないと思ってるから
でもその方が面白いんだよね、やっぱ一緒にいてね、
うんうん、
なんかそのやっぱお互いにさ、めんどくせえんだこいつって思うとこは絶対あるんだけど、うん、でもだから作れるものみたいのがあるからさ、基本的に私は何かを作ってるタイプだからさね、まあそこの根本変わらないなって思うから、そのテリトリーの外に追い出しちゃった、自分の中で追い出しちゃった人への対応がもうちょっと上手くなれるといいなって思うんだけど、あと10年かかるでしょうね、
うん、
40代でそれを目指そうかなって思うね、
前もなんかここのラジオで話してたかもしれないけど、四十、
うん、
にして惑わずという
ところで、はい、で30は練習、30代は練習していくんで、
はい、
そう一回言われたことあるわ、あの僕のこと苦手かもしれないけど言われたことがあって暴れちゃったなって思った、
うん、
すんごい苦手だったんだよねその
時やば
できる限り関わりたくないと思ってた人で関わらないわけにはいかなくて、
うん、変わっちゃったんだ、
そうバレちゃったって思って、ごめんなさいって思いながら、
うん、
でもそれ言ってくれたことがすごいありがたくて、そこからちょっと心開いた、
うん、よかった
ね、逆にねあのなんだこの人すごいいい人だし対応が神だと思って心を開いたんだけど、まあ、それっきり合ってないですけどねみたいなそんな感じで、
はい、
終わりにしますか、何の話で終わったのか分かんない、
いやいや日本語大事にしよっと、
日本語大事にしようね、
うん、
日本語と人への対応ね、
そう、
え難しいね、難しいことばっかりで生きていくの、
そういうこと、日々勉強、
そう、ほんでさ賃金も増えないのに物価も上がってさ、もう生きていくの大変だよ、そうなっちゃうね、頑張って生きようみんな、
うん、
なんか頑張るのもやだね、
いや頑張らないとつまんないから世の中、
いやそういうことじゃないね、
違ったいや俺は頑張ることを見つけようだと思うけどね、
じゃ打ち込むは楽しいんだけど、
うん、
頑張らなきゃいけないは辛いじゃん、
ああ、それいけないがついたからだね、
そう、
うん、
でも頑張るってそのなんかそっちの意味合いが強いイメージがあって、
人それぞれだね。
私が今一番ねストレス感じるのはね、うん、母乳頑張れって言われること。
どこに言われてんの？
いや、ネットの記事とか
知らんがな、私自ら選びに行っとるやん。
お母さん、うちの今母と実母でね住んでるんだけど、うん、あのお母さんも別にプレッシャーかけてるつもりじゃなくて、
うん、
あでも母乳ちゃんと頑張ってあげていかないと出なくなっちゃうからねって言ったりするの、
うん、
それもちょっとストレスになってるのと、なんか結局さ、なんか気になることあって、母乳ってどうやって漢方母乳だけにしていくってどうやってやっていくんだろうとかいろいろ調べると、まあ、とにかく頑張ってとにかくあげ続けなさいみたいな感じなわけよ。それはストレスだね。なんか調べるたびに、はあ、分かるんだけどさみたいな、うちも寝たいしみたいな、
調べなきゃいいし、
なんかあったんだよ多分調べたいことがね、
うん、
頑張んなきゃ出ないよっていうのは分かるけど、
うん、
なんかそれはだから頑張んなきゃいけないことになっちゃうじゃん、
うん、
その頑張るって言葉が結局だんだんなんかプレッシャーイコールプレッシャーみたいな感じになっちゃうから、
うん、
好きじゃない。
いいじゃん、脳内変換しけばいいじゃん、打ち込む。打ち込む意味が分かんない。何トラックメイクでもしてんの、ね、
打ち込みじゃない、打ち込みじゃないのめり込むの方ね。でもさ、最近はね、そうなんか母乳トーク長くしてもしょうがないけど、
うん、
最近はあの私もあの赤子も上手になってきたから、母乳あげるのと飲むのが
よかったね。
嫌じゃなくなっての母乳何なのやとか言って飲ましてるから楽しいからいいんだけど、まあなんか頑張るってことは難しいよね、苦手な人もいっぱいいるから。なんでなんだろうね、頑張んなさいみたいなことをいっぱい言われてきてるんだろうね、苦手な人だと。
そうだね、うん、あのよく俺もサチに言ってるかもしれないけど、頑張るとか頑張れっていうのは思考の停止だからさ、頑張ってねって、うん、頑張ってねじゃないの、あなたはこれ、俺はこれとこれとこれをする、うん、っていうのが、なんだろう、明確な言い方であって、
うん、
これを頑張っていこう。
あ、確かに確かに、それはわかる。
頑張ってねって、なんだよみたいな感じになってるのは、それは頑張ってねって言った人間が思考の停止をしてるだけであって、こいつ何も考えてねえなっていうふうに見てあげていいんじゃないでしょう
か。ひどい。そんな人ばっかりじゃないよ。なんかでもなんかこう自分の分かんないテリトリーのことだったらさ、下手に言うこともできないから、
うん、
本当に心から頑張れって、
うん、
応援してるよって伝えたいだけの人もいっぱいいると思う。
いると思う。
そんな意地悪なことばっか言わないで。
日本語大事にそうだったから今。
でも今思ったのは、
うん、
なんかこうこれをこう改善してくださいとか、
うん、
これを変え、ここをこうして直してほしいみたいな、まあ、一緒かこう言ってた時に頑張りますって帰ってくる場合は大体治らないね、
うん、
って思った、
うん、
だから私もそうなんだろうけど、
うん、
そう
頑張りますとか、いやそんなそれはいいから何ですか、自分でもう一回調子
に乗ってそうなの頑張りますの言葉の信用度のなさと言ったらね、
うん、
何をどう頑張るかちょっと言ってもらっていいってこう意地悪になっちゃうけど、
うん、
聞かないと絶対に何も変わらないよね、
うん、そうだと俺は思ってる
それは納得だわ、思考の停止ね、
うん、
そうおもろ、便利な言葉なんだね頑張るって、
うん、俺はあんま使わない、
これを頑張ってきましたとかね、
うん、俺はあんま使わないし使ってほしくもない他の方々には、
うん、私今あれだよ、赤子がうんち踏ん張ってる時頑張れって言っちゃうけど、
それはまあいいんじゃない、
いいかな、
別にうんち出ろうんち出ろって言うわけでもない、いいけどそれが具体的で
出ろっていうのもだからうんちに言ってるだけだからね、そうだね、届いてないからね彼らには、ね、うん、
じゃあカペにしよう、
あ、うん
うん、
そうだね、今あの宇宙兄弟のネタを挟んで、
うん、
いい感じにまとめたと思ってドヤ顔してるあつしくんなんで、ちょっと締めてもらいましょう。
はい、じゃあこれでサンデーの責任ラジオ終わりですね。ちょっともう先週飛んじゃったから何回か分かんないんだけど、まあ、多分97か8だと思います、はい、
大変100回いっちゃうね、
そうそう100回ですね、何か記念に話してほしいネタ、話してほしいネタとかあったら送ってくださいね、いつも聞いてくれてありがとうございます、
本当に、
うん、
ありがとうございます、
あのありがたいことにちゃんと日々日々ね ポッドキャスト、スポリファイ、YouTube か、再生も皆さんしていただいてて、回数もこっち見てるんだけどさ、はい、ありがとうございますって感じです。
うん。ありがとうございます、本当に。
インスタと、なんだっけ、ツイッターか。うん。で、最近俺がツイッターあんま見られてないから、
うん。
どうなのかちょっと把握できないんだけども。
あっちは変なゲームにハマっています。
うん、
スマホゲームにハマってるのでツイッターに割く時間がございません。
そんなことはないんだけど、ひたすら時間を潰してるんだよね、
うん、
片手でできるから、
うん、
そう、
ツイッターも片手でできるわ。
じゃあツイッターにするわ、これからもうゲームやるわ、するわ
、うん、あっちでも、うん、はい、ごめんごめん、
ツイッターとインスタで日々の更新をしてるので、
うん、
はい、そちらも気が向いたら見ていいねとかコメントくれると嬉しいです。そんな感じ、
うん、
はい、じゃあ今週も聞いてくれてありがとうございました。いいですか？はい、じゃあまたね、バイバイ。
バイバイ。